皆さんこんにちは、 AMG の小倉です。
皆さんこんにちは、 AMG の戸川です。
今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて今日はですね、またまたリスナーからの質問コーナーということで、
ありがとうございます。
ありがとう、いつも聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、50代東京都在住の男性、質問の内容は、はい、子供が来年4月より証券会社の IFA として働くことになりました。おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。
経験豊富な AMG アドバイザーの方々から心得など、はい、何かエールをいただきたいと思います。
エールですか。証券会社の IFA というのは、証券会社に所属してらっしゃるってことでしょうかね。それともそのインディペンデントな、証券会社とは独立したインディペンデントなファイナンシャルアドバイザーっていうことなんですかね。どっちなんですかね。
これはですね、質問の内容を読み解くとですね、証券会社の証券営業っていう形になりますね、
はい、じゃあまあ普通に証券会社に営業として就職されたという理解ですかね。それを今時は IFA と言ったりするんですかね。その辺のちょっとタームがわからないんですが、まあ、じゃあ証券会社の営業マンとして、就職されたと、就職されると、来年の4月に就職されるという理解で。
そうですね、まあ、これはですね、新卒ですね。新卒です。
新卒の方で、はい、ああ、なるほど、なるほど。うん。で、その方に対して何かアドバイスはあるかということですか。
そうですね。ちなみに、この、リスナーさんは、金融業界とか全く関係ないですね。
お父様は金融業界も全く関係なくってことですね。
はい。うん、はい、なのでまあ何かこう親としてもアドバイスしたいんですけど、まあ社会人としてはアドバイスできると思うんですけど、業界的なアドバイスっていうのが難しいので、はい、今回質問として、まあ私たちの方に質問をいただいたってことですね。
なるほど、なるほど、わかりました。そうですね、まあ、まずその最初に、まあ、一つその申し上げておかねばなと思うんですが、まあ、私も戸川も実はその昔証券業界におりまして、で、まあ、若干その日本の証券業界が、まあ、嫌になってですね、まあ、香港の IFA に業界に飛び込んだという経緯がございますので、今の日本の証券業界のこと全く実は存じ上げないですが、まあそういったそのバイアスがそもそもかかっているところでのそのアドバイスだということは、ちょっと公平のために申し上げておかなきゃいけないかなと思います。で、僕最初の数ヶ月はもういわゆるそのドブ板営業っていうか、まあ手当たり次第に電話をさせられて、1日100件とか200件とか、それこそまだ電話帳がね、そのあった時代なので、でさせられて、で、ちょっとアポが取れるようになってきたところで、その先輩についていき、まあどうなの、一人で営業できるようになったのなんて、2年ぐらいかかった。かな、まあ、何度その心折れるような経験をしたかっていう。
そうでしたよね。
そうでしたよね。うん、なんかね、でも今、まあ当時いた会社のその後輩に聞くと、すごいホワイト化してるらしいですよ。
そうなんですか？
うん。なんかね、結構残業ももうなくて、まあ遅くても8時に帰れるみたいないう話を聞きました。
昔はもうね、うん、電話帳片手に電話しまくって飛び込み営業なんてザラでしたし、
ザラでしたよね。今だからそんなかっこ悪い営業の仕方はしてないのかな。 僕なんて、その、一番最初の頃なんて、シュレッダーのゴミ箱の掃除を朝6時ぐらいにからさせられて、で、その夜は夜で、その、自分たちの会社が売りたい、商品の説明なんかで、平気で10時、11時ってなることありましたから、そんなことが果たしてこれから続くのかっていうのは思ってましたけど、まあ、いよいよ続かなくなったってことでしょうね。
うん、まあ、昔に比べてこう投資のなんか垣根が低くなった気がしますけどね。
確かにそれはあるかもしれないです。貯蓄から投資への大号令がかかった中だったので、まあ、ちょっとその営業にかかるプレッシャーっていうのはだんだんと弱まってているのかもしれないですね。なるほど。まあそういう中で、じゃあどう新しい方に、アドバイスするか。そうですね。まあ、体力、馬力があるだけでは、なかなかその、難しい業界になってきているので、まあどう、専門分野、その自分の得意分野を最初の数年で作っていくか。あるいはその得意分野を作るためにその準備をするっていうその目線を高く持ち続けられるかみたいないうことはすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、証券会社からいろんな業種への転職って結構ね、そのあるんですけれども、まあ、例えば事業承継ですとか、まあ、その相続周りのことを専門にしてでいればですね、まあ、証券営業かける何かその専門分野、事業承継なんかで、そのアドバイスできる幅がぐっと広がりますし、証券、はい、プラス、まあ、わかんないですけど、IT だとか、まあ、そういったその掛け算をしていくっていうところで、やっぱり、得意分野、専門分野っていうのを別に持っていく。っていうのが、まあ、今、これから頑張っていかれる方の、への、そのアドバイスにはなるかなと思いますね。ユージさん、どうですか？
そうですね。やっぱりこう、新卒で証券会社の営業って結構、まあ私のイメージだときついなっていう、きつい業種に飛び込んだなっていう印象はあるんですけど、やっぱりその中でこう、自分自身で何か目的を持って、毎日の業務に取り組んでほしいっていうところで言うとですね、まあ三つありまして、まあ一つ目は、やはりこう、日頃、まあ、飛び込みで営業するなりですね、いろんなお客さんとお会いする機会が出てくると思うんですが、まあ、そういう方々との縁を、まあ、大切にできる。まあ、小さな縁を大切にできる方っていうのは、まあ、先ほど、まあ、小倉さんのおっしゃった通り、やっぱりどこでこう、つながって違う可能性が見出せるかっていうのも、やはりその人と人との縁なんですね。なのでそこをやはり大切に意識しながら、まあ、日常業務に携わってほしいなっていうのが一つ目としてあります。
縁を大切にしなさいということですね。
すごく小さな縁でもやはり大事にできる人っていうのは強いと思うんですよ。
はい、
なのでそこはやはりこだわってやってほしいなっていうのがあります。
なるほど。一つ目、二つ目もあるんですか？
二つ目はですね、やはりこう、まあ、日本の、まあ、金融商品の営業をする方って結構ゴリ押しっていうイメージがあるんですよ。
まあそうですね。いわゆるプロダクトプッシュっていうやつですよね。その自分の商品になって、はめていくっていう業界では悪い言い方をしますけれど。
はい。そうですよね。ゴリゴリの営業って感覚はあるんですが、やはりこう、まあ、よく言われているのが顧客第一主義って言われている、こうお客さんが欲しいものを素直に、まあ、ご提案とか売却とか販売できるっていう風な感覚を身につけてほしいなっていうのはあります。やっぱりこう無理してゴリゴリ営業して仮に買ってくれたとしてもですね、やはりゴールっていうのはあまりハッピーなゴールを迎えることができないと思うんですね。
確かに。
そこはやはりスタート時点で、まあ、お互いがこう同じ方向で 向き合えるものを提案できる力をつけてほしいな、感覚ですよね。感覚をつけてほしいなとは思います。
でもそれって最初難しいんですよね。最初の数年って、もう自分がお客様に与えられるものって本当に少ないわけですから、結果そのゴリゴリしちゃうんですよね。はい、
確かに組織の中で働いていく中ではそうしなきゃいけない時もあると思うんですけどね。難しいんですけど、ね、長い目線
で見てそのお客様のためにならないことって、まあ、めちゃくちゃいっぱいありましたよね。
そうですね、もう本当に会社都合でっていうその一点だけですね。
そうですよね。ヨウジさんちなみにそういう自分なりのその今みたいなその縁を大事にするとか、そのご利用ししないっていうセールススタイルが身についたなって感じたのは何年目ぐらいですか？
そうですね。私、証券営業っていうのがそんなに長い間、まあ、証券会社には勤めてたはあるんですけど、うん、証券営業っていう部門に携わったのが本当に1年ちょっとぐらいなんですよ。
うんうんうん、
でこれはなぜかというと、まあ、出来の悪い営業マンだったっていうのが理由としてあるんですけど、
はい、
まあ、その他 の、 その証券会社で所属していた部署っていうのがバックオフィスとかですね、
はい、
結構 裏方の部署だったので、
うんうん、
まあ、フロントって言われている営業部門にはあまり長くなかったんですけど、うんうんうん、やっぱりさっきのお伝えした2つを実感したのは、やっぱ事務方になった時ですよね。
うんうん。
うん。逆にこう、例えば二つ目の顧客感覚を身につけるっていう風なのは、やはり無理して取ってきたものとか、無理してやったものっていうのは、もう解約とかっていう手続きもバック部門がやるので、そういう意味では実感します。
なるほど。じゃあいくら営業が取ってきた数字だとしても、バックでその解約のケースを実際に見てると、これは幸せなケースではないなと、幸せな売り方ではないなということをバックオフィスで実感したということですね。
そうですね。あとはその小さな縁を大事にするっていうのは、うん、まあ、私はもうその時点ではこうお客さんとの対話、まあ、話す機会っていうのはほとんどなかったんですけど、今度は横の広がりですよね。その同業者の横のつながりっていうのが、やはり営業よりはその裏方、その事務方との接する機会が多いので、まあ、そこでこう小さな縁を築く大切さっていうのは実感しました。
その全業務を把握することでお客様により良い価値を還元できるっていうことですかね。その、
そうですね。
うんうんうん。まあ、ユンさんの場合は、うん、かなり積極的にお客様に、その、商売の話ですとか、まあ、人脈をつなげていったりですとか、してますもんね。
そうですね。やはりその日本で、まあ、証券会社で勤めていた時の、まあ、癖なんでしょうね。まあそれをうまく引き継いだんでしょう。
まあ、有事の案件リストみたいなのがもし販売されてたら、僕もちょっと買いたいなって思うぐらいのなんかいろんな方を紹介してますし、知ってますし、案件ボードにね、その乗ってで、これはどうだあれはどうだっていう風にねされてますので、むしろ、ね、そっちから商売をいただくみたいなね、いうことも結構あったりしますもんね。
結構こう、うん、そうですよね。
なんかその、まあ、いつも思うんですけど、資産運用って贅沢品じゃないですか。で、
確かに
その誰かで、しかもその、しても、しなくても、別に、なんと言いましょうか、体制は変わらないというか、死ぬわけではないですし、それで、うん。で、まあ、資産運用をしたからといって、ものすごく幸福な人生が待っているとは限らないわけですからね。でまあ、そういう意味ですごい贅沢品だなと思うんですけど、まあ、その贅沢品を、まあ、買っていただくのであれば、まあ、何らかのその 資産運用のそのリターン以外のその見返りみたいなのが必要だなといつも思うんですよね。で、まあ、ユージの場合は、まあ、そういったその見返り的な部分ですね。例えばその商売をされている方で、まあ、こういうことで困ってらっしゃるから、こういう人を紹介してみようとか、あるいは、ね、例えばその香港で、まあ、事業されている方なんかですと、割と お一人でね、その何でもできちゃう方が多いんですけれども、会計的な部分であるとか、その法務的な部分でアドバイスをできる人、あるいはそのアドバイスの前のアドバイスでですよね、もうこういうケースがあるんだけれども、誰にそもそも相談していいのかわからないみたいな、いうところで相談に乗ったりしているっていうのは、確かにすごいなと。思います。まめな。
ありがとうございます。
すごいなと思っています。まあ、なので、まあ、もしね、その、この証券営業のその業界に入ってこられるんであれば、まあ、そういう動きができるような人になるといいんじゃないかなっていうのはありますね。
そうですね。やはり、こう、いつも思うんですけど、まあ、こういう、その金融商品を扱う人と業界の人っていうのは、こう、いろんな情報とかに精通してないと、うん、こう、同じ土俵で、こう、話をしてくれないっていう、ジレンマがあってですね。まあ、いろんなものにアンテナを張ってですね、いろんな情報を吸収して、それが、お金になることもあるんですよ。なので、まあ、一つその営業っていうのは、こう、物を売るっていうのはもちろん大切なんですけど、何かこう、人と人とこう、つなげるきっかけを作ってあげる接着剤みたいな、こともできるんじゃないかなっていうのは思ってます。
そうですよね。で、まあ、その間で、ちょっと本業の商売をさせていただくみたいないう動きが、おそらく証券営業には求められるんじゃないかなと思いますね。で、証券会社に行った時って、なんだろう、その会社が、会社の都合でっていうか、その会社が、私たち証券マンは、資本主義の、証券の流動化に貢献してるんだみたいないう言い方を、だからその営業は必要なんだと。私たち営業が頑張らなければ証券は流動化しないんだみたいないう葉っぱのかけられ方して、で、まあ、僕も若い頃は、そんななんか大層な目標があるんだなっていうふうに思ってましたけど、よくよく考えればそれお客さんにとってそれ何の関係もないっていうか、証券が流動化しようがしまいがお客さんにとっては別に、関係ないよねっていうのがあったんですよね。そういうその洗脳が解けていくのって割と後の方だったりするんですけれども、そうですね。まあなんか会社は自分都合で会社都合で大きな目標ですとかその大義的なものをですね、社会的なその名分みたいなことを言ったりしますけれども、実はそれは疑ってかかってもよかったりしますね。
そうですね。少しのまあ、ちょっとした、こう、アドバイスとしては、それもありですよね。そう、物事を一つの面からではなくて、違う角度から見れるようにな、まあ、いろんな、例えば経済指標を読み解くとか、経済の流れを読むっていう点ではすごくいいことでもありますし、まあ、ただ一つデメリットがあるのが、結構、こう、なんか、めんどくさい人になりがちなんですよね。
というと？
一つのものを、こう、正直に真正面から見えるのは一番いいんですけど、
うん、
この違う側面から見たらどうなるだろうかっていう、こう、そういう気持ちで見ちゃうので、この人ちょっとめんどくさいなとか、そういうふうな、そういうふうに思われがちな、なってしまうとちょっとかわいそうかなっていう、まあ、新卒の方ですからね今回は。
そうですね。そのまあでも新卒でそこまでなれれば大したもので、新卒 に求められる役割はもうマニュアル通りに、そのマシンのようにそのマニュアル通りにできて、まあひたすらその数字を上げていくっていうことだと思うんです。もうそれ、まあ、僕なんかはそれが全然できなくてダメダメ営
業。私もそうでしたね。
それはめんどくさい。そうですよね。まあ、やっぱりそこでそういった価値観を信じきれなくなれば、ぜひ IFA 業界、こちら側に来ていただきたいなと。
そうですね、ぜひぜひ。ちょっと今回、日本の証券会社のこう、ちょっとディスってる感じもあったんですけど、参考になりましたでしょうかね。
そう、わかんないですね、これは。こればっかりは。だって、僕らは、割とその日本の証券会社に、恨みまでじゃないですけれども、あまりいい感情を持ってない状態でこっちに来て、で、僕もそうでしたし、その戸川雄二もそうでしたし、ね、もう一人小林というのがいますけれども、誰、全員そのできる営業マンっていないじゃないですか。いなかったじゃないですか。
そうですよね。
うん、で、こっちに来て、花開いたみたいなところがありません？
ありますよね。こう、ちょっと環境変えたら、すごく、元気になっちゃった的な。
そうですよね。まあ、なので、合う水、合わない水っていうのがあって、そうですね。なので、金融と一括りにされたくないんですけれども、まあ、どこの水が合うのかっていうのはね、人それぞれ、だったりするので、私たちはちょっと、昔ながらのその伝統的なその証券営業では落ちこぼれた人たちなので、まあそういう人たちでも、まあまあ生きていく手段がこっちにはあったなっていうのは
伝え
ておきたいですね。はい。
うんうんうん。ちょっとこう、世界を広げることによって可能性も広がるっていうのを感じてほしいなっていうのはありますけど。
そうですね。
うん、なので、まあ、ちょっと数年、日本のね、証券会社で営業をやって、で、ちょっと心が疲れてきたなと思ったら、お声かけしていただければ。
疲れる前提じゃないですか。
またディスりましたね。
またディスる。いや、めちゃくちゃ大成功されるかもしれないですからね。
うん、うん、うん。
それは、わからない。
またその時にお声かけいただければですね。またナビゲートできるかもしれませんし。
そうですね。まあ、その時に考えればいいかなと。はい、まあ、もう金融は嫌だ、営業は嫌だとおっしゃるのであれば、まあね、もうしょうがないですけれども、まだ、ちょっと金融でできることがあるんじゃないかなと思うようでしたら、私どもにもね、ちょっとぜひお声がけいただいて、一緒に働ける仲間が増えるのは大歓迎なので。
そうですよね。
けれども、
まあ、若い人たちが欲しいですね。
若い方欲しいですね。本当に。はい。
この業界もちょっと、まあ、小倉さんのチームはちょっと高齢化になりつつあるので、
そうですね、
もうそろそろ若い人を入れて平均年齢を下げておきたいところですね。
下げていかないとダメですね。私ももうそろそろ、アドバイザーとしては、お客様が取れなくなる年齢っていうのが45歳だっていうふうに言われてるんですよね。で、これなぜかというと、お客様から見た場合に自分より先に死なれたら困るし、まあ死なないまでも何か病気だとか、その退職だとか不具合が出ては困るっていうことで、まあ、比較的そのお客様は若いアドバイザーを好む傾向にあるんですね。で、まあその境目がちょうど45ぐらいなので、今、私43なんですけれども、そのラインは迫っているのかなという気はしてます。どなたか
どなたか若い人を紹介していただくよう、私 の, 小さな縁を
たど、はい、ってたどってたどってたどって、
ちょっと見つけたいと思います。
ですね、はい、もうしっかりと教育といいましょうかね、させていただくので、我こそはと思われる方はぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では今日は、
はい、今日はこんなところで、
このところで、
今日もご、
ではまた次回を、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあ、
失礼します。